皆さんおはようございます。
改めておはようございます。
いたします。今日は失われたものという題でお話をしますが、昨日の新聞にですね、毎日でもないですけど、加山里香という精神科のお医者さんですよね。この方は非常にキリストに近い方があるんですよ。とても気になっている、最近気になっていることがあるというコラムが書いてありました。それがですね、警察に保護されて名前や住所が言えないで施設などに入居する高齢者の問題ですと取り上げられたんですよね。6年間で、たくさんの人たちが行方不明になりました。身元不明のまま仮の名前が付けられてですね、施設に預かられています。そういう方の身内が見つかったんだ、本当の名前見つかったんだ、でその方のがうちにより帰ることができたという、そんな事件がありましたね。そこからですね、徐々に今地方の人が、ね、迷ってしまって保護されているという、そういう事件がたくさんあるんだということが取り上げられているわけですよね。でこの加山さんは断たれた人生の連続性という題をつけました。まあ関連性ですよね。私の人生生きてきて、どこかでプツンと切ってしまいまして、私は誰、ここはどこという、まあそうなってしまうこともあるんですけども、だけども大抵はですね、家族やですね、友人たちがね、あんたは私のお父ちゃんじゃないの、あんたは私の友達じゃないのって言って、ああそうかというようなことでですね、守ってくれるわけです。また取り戻してくれるわけですよね。しかし、そういう人たちがいない、ご近所の人たちも、あ、旦那さんどうし、あなたどうしたんだと言ってくれる人も最近はいないわけでありましてですね、そして、そういう人たちが保護されて、この間は電車でね、死んでしまって、そしてそのおばあちゃんに請求が来たなんて、とんでもない判決が下ったなんてなこともありまして、非常に今問題になっておりますね。高齢者がどこから来て、一体誰なのか分からずに意思を得るとしたら、それはあまりにも悲しいことじゃないかと、この加山さんは言っているわけでありますね。犬のお巡りさんという歌がありました。ご存知でしょ？昔はですね、迷子になるのは子猫ちゃんだった。迷子の子猫ちゃん。小さな子供が親から離れて迷ってしまったというのが迷子の定番だったんです。ところがですね、今はですね、迷子になるのは大人です。ご老人であります。私たちの解説がご老人であります。名前を聞いても分からない。お家を聞いても分からない。困ってしまったお巡りさんという話、歌でありますけれども、本当にですね、これは深刻な問題だと思いませんか？で、今日は失われたものを探しに来られたイエス様。失われてしまった連続性、人としての連続性、関連性がもう失われてしまった、私はね、ここはどこっていう、私はもうそうなるんですよ。だけどもね、ここに出てくるのはね、ダーカイという人なんですよね。バリバリの少年だったと思います。仕事をめちゃくちゃ頑張ってきてですね、そして人生は金だって言ってですね、もう金儲けに、もうそれ以外どうでもいいというね、そしてしてやったり、彼は地位も立場も、そして財産も蓄えた、お金持ちだったとあるんですけどもね、だけども実はこの人はですね、迷子だったという話なんです。迷子だったという話なんですね。イエス様が言われたんですよ、19章のこの最後の10節の言葉ですよね。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して、失われたのは迷い子である。失われたものを尋ね出して、救うためであると、イエス様はおっしゃいました。人の子というのはイエス様の意思のことですね。人との間、神様、イエス様が、神の御子イエス様、ご自分のことを人の子という言い方をなさいました。 で人の子が来たとおっしゃいます。来たというときにですね、イエス様は来る前にすでにどこかにおられたということ、そこから来られたということですね。イエス様はこの世に来られる以前から存在しておられる、いえこの世界が作られる前からおられたお方、永遠なるお方、神様だったということですよね。神であるお方が人となって人のこととしてこの世に時間空間の中に歴史の中に飛び込んでこられた、それがクリスマスの出来事でありました。じゃあ何のために神の御子であるイエス様がこの世に来られたのか、聖書はそれを失われた迷い子を訪ね出して救うためだと、こういうふうに言います。旧約聖書もう少し丁寧に読みますと、イエスは彼に言われた、ザカに言われた、今日救いがこの家に来た、この人もアブラハムの子なんだから、アブラハムの子というのは後で説明します。この人も尊いアブラハムの子なんだ、そういう存在なんだ。人の子が来たのは、私が来たのは、失われたもの、迷い子を訪ね出して救うためである、こういうふうにおっしゃったのでありますね。エリコの町に住んでいた一人の迷い子の話だと申し上げております。この迷い子が見出されて救われて回復されたという喜ばしいお話であります。これは例え話じゃなくて実話であります。エリコの町にザーカというところに住んでおりました。彼のなりわい職業が守税人でありましたね。しかも守税人の頭だというんです。守税人というのは今でいう借金取りであります。税務署の役員さんであります。しかも頭だというんですから、エリコの町の税務署署長です。大変立派なこの立場にあった。彼はお金持ちであった。そんじょそこらのあんたに私の方が金あるなって感じ、そんなんじゃなくて、相当な財産を蓄えた人間なんです。相当なお金をこの若くしてですね、彼はね金持ちだったんですね。もう本当にすごい金持ちだった、財産だった。というのはこのエリコの町ってね、古代から栄えて大きなですね城壁があるオアシス都市だった、商業都市、文化都市、あのね、歴史に出てくるんですよ、エリコってな。あの、クレオパトラ、カプパトラという、あのエジプトの嬢さんがですね、アントニーというね、ローマの将軍に頼んで、あのエリコをよこせって言って、ヘルズナルが、いやいやってこう言ったやりとりがあったという話が歴史に残ってるんですね。この、7つの有名な泉がありまして、農産物もたくさん取れたので、暖かく土地は越えて豊かな農産物を生み出した。砂漠の中に奇跡的な町だったんです。古代都市国家だったんです。有名な町だったんです。さらに砂漠を行き交うキャラボンが、このエリコを拠点としました商業の町でありました。同時にいろんな文化がそこに入ってまいりました。文化都市でありました。このオアシスの町、エリコに落ちる金は相当のものなんですね。ですから、守衛にはですね、いろんなこの物品でいろんなものと等に通行でも取れましてですね、大儲けもしていた。だから相当の金を蓄えた。ところがですね、昔からそうでしょ、金持ちと税金取りは人々から相当極められるわけになりますよね。しかもですね、から当時ですね、お上の権力はローマ帝国の支配下、ローマの税金を取り立てたわけです。ローマの権力を重ねてですね、違法な取り立てをしたわけであります。なおさらだから憎まれたわけです。ザカイは後で私は不正な取り立てをしていましたと言ってますが、このごまかしたというんじゃないんですよ。この不正な取り立てってのはね、脅して悪毒に踏んだくったという意味なんです。相当巻き上げた。ね、だから主税人は人々から蔑まれ、中津のようにですね、あ、主税人だっつって本当にですね嫌われた。だからですね、俺は金持ってんだ、人生は金だ、何だしたことじゃない、まあ、こういう言い方をしていたんです。それは大変なんですから、お金持ちでですね、豪邸にしてですね、飯かにたくさん食べらしてですね、贅沢な前の暮らしをして、人生を、彼の人生を楽しんでいた、そういう人であります。彼にへつらをする人は、ペコペコする人は多くいました。だけどもですね、友達が誰もいない。彼は当時の成功者でありますが、しかし実に寂しい孤独な男であったということでありますね。イエス様ある日このエリコに来られた。そしてここにいるザーカイを ザーカイ一人を目指すようにして来てくださって、このザーカイを訪ねられた。当時イエス様のことは評判でありました。ガリアのナザレ出身の力を借りの遺伝者。